night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. 8月4日火曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。みんながケプチラジオのお時間になりました。このラジオ番組のパーソナリティを務めます小林彩香と
学生パーソナリティの藤倉です。
はい、そしてコメントおじさんはこの方、矢野島局長です。
はい、しばらくでございます。
しばらくでした。お元気でした？
普通でした。
あ、よかったです。普通が一番ですよね。でゲストは NPO 法人なるく栃木土地飲み会代表の走り出まさみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。走り出です。それではこの番組を放送する認定 NPO 法人栃木ボランティアネットワークについてご紹介をお願いします。
はい、番組を放送する栃木ボランティアネットワーク、通称 V ネットは、災害救援、生活困窮者の支援、ボランティア希望者の架け橋などの活動を行っています。社会生活で困ったり生きづらさを感じている人、逆にそんな社会や人を支えたり変えようとしている人をゲストにお迎えして、学生パーソナリティが根掘り葉掘り聞いていきます。社会を見る目がちょっと変わるかもしれない番組です。
はい、ありがとうございます。そしてこのラジオはボランティアの皆さんからの寄付によって成り立っています。本日のラジオの寄付者はこちらもご紹介お願いします。
三畑敏夫さん、宮坂真也さん、未来さん、やわらさん、矢野美智子さん、山口みどりさん、山崎修さん、山下のりえさん、山田由紀子さん、山中節子さん、吉沢涼子さん、脇由紀さん、渡辺高さん、高則さん、以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは今週の藤倉に行きましょう。
はい、今週の藤倉のテーマはオンライン授業で1年生かわいそうだねっていう話です。
はい、実はですね、前室でね、このテーマを変えようということですごく盛り上がったんですよねこの話でね。で1年生がかわいそうだと、コメントおじさんが力説していました。
はい、はい、かわいそうですね。
やっぱりかわいそうですね、う
ん、大学入った意味ないんじゃないですか。
あ、そこまで
極端に言うと
そこまでですか、
うん、一方でね、例えばエッセンシャルワーカーの方だとか、要するに福祉施設だとか病院だとかの人たちは、うんうん、コロナのリスクがあってもやってるじゃないですか。
ああ、
そういうことをやりながら覚悟してるのに、
うんうん、
でクラスターが出たら病院で批判されるかもしれないけどやんなきゃなんないじゃないですか、
うん、そうです。
じゃあ大学って何のためにあって、大学の先生とか日本で頭がものすごくいい先生たちはどういうふうにやるのかってことが一番重要だと思いますよね。
ああ、
そうしない、だって学生の人生ってことを考えれば、
うん、
この1年間とか2年間とかは何だったんですかっていう話になっちゃうと思うんですよ。勉強をするだけが全てじゃないと私は思いますね。
なるほど。このオンライン授業っていうので、やはりこういろいろその授業の形も変わってきましたよね。その中で、でも新しい学校とかっていうと結構オンラインが主流となっているところはあるのかなっていうふうには思うんですけれども、やはりこのコロナの影響で急に変わるっていうと戸惑う方ってやっぱりたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。
藤倉がテーマなので今週の藤倉さん、はい、どうぞ。
いや、本当にこの半年間1年生が本当にかわいそうだと私も思っていて、基盤の授業とかで1年生がいる授業もあったんですけれども、全部オンライン上で、出されたレポートにコメントをし合ったりっていうのをしたんですけれども、顔が見えないけど、あ、この子1年生なんだなっていう感じで、でも頑張レポート頑張って書いてるなっていうのを感じてて、この子たちに会いたいって思いました。本当に大学で会いたいって本当に思っていました、
うん、
でさっき矢野さんが言ったことに対してなんですけれども、大学という教育機関の優先順位はどうなっているんだろうって本当に感じていて、
うん、
そのコロナが一番流行してたというか、緊急事態宣言が出てた時はコロナが出ない コロナの感染者が大学の学生から出ないことっていうのが、まあ一番上だったとは思うんですよ、優先順位が、うん、でも今の優先順位はそれが一番じゃないと思うんですよ ね、 社会的に。教育機関として教育の質が一番であるべきじゃないですか。そのシフトをするべきだったのが、まあ、6月緊急事態宣言解除されて5月6月あたり、やっぱり大学も優先順位を変えなきゃいけなかったのに、うん、ずっとだらだら同じ状況何もしないっていうところに私は憤りを感じていました。
ゼロか100かっていう選択で、そういう選択じゃないんですよ。だからウィズコロナなんだったら、
そうですね、
45なのか2なのか1なのか、その間をどこまでこう考えていくかっていうことがやっぱり勝負なんで、絶対出ないことはもうないんですから。
そうですよね。
そうですよ。だからだけどうちはここまでやるって覚悟しなければいけないのに、誰も覚悟しないっていうのが宇都宮大学なんですね、簡単に言うと。
もう名前出したら
問題です。問題だと思いますね。
なるほど。
ちゃんと覚悟していただきたいと思います。
ああ、そっか。
学校側が。
自分の大学から、何々大学から感染者とか出るのが怖いんだと思います、
うん、上
の
人たちは。そうですね、それは。
だけど、怖いじゃなくて、それは覚悟して、うちここまでやって、出てるならしょうがないって、世の中自体が変わらなきゃいけないし、うん、そういうことが日本社会の大問題ですよ、もともと。
なるほど、
はい、自粛を素直に受けちゃうっていうのもある意味で問題なので、うちはここまでやってこういうことするからやりますよっていうことをやることが重要ですよ、うん、それからリテラシーってことなんで。
うーん、はい、そうか。なんかでも確かにその大学に行ってそこで学べることってやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、でしかもこのコロナ禍と言われているこの時代ですけれども、いつまでこの時代が続くのかっていうところで、ワクチンがとかそんなニュースはね目にするようになってきましたけれども、これで今年でもなんとかなるのか、来年までかかるのか、再来年なのかっていうところがわからないところで、やはりその大学に入学した1年生っていうのは本当右も左もわからないような状態でね、不安に思っている方ってやっぱり多いんじゃないかなっていうふうに思いますよ ね。
小学校も幼稚園もみんなやりだしてるのに、うん、なんでやらないのってのが話にならないよ ね。
小中高始まってますからね。
全部始まってますよ、リスク多いながら。
なんか大学っていうとどうなんですかね、立場的にどういう風なところにいるのかなっていう風に思ったりもしますけれども、でも実際にその今を生きている若者たちのために、まずね、そうそう、若者ファーストでうん、いてほしいなっていうのは、
学校なんだら自分たちでやるしかないね。
自分たちで、
はい、
本当、
はい、そう思います。
あんまり動き回るとそれこそ大学の方からお叱りを受けるんですよ、きっと。
何のためにあんだか意味が分かんないね。
課外活動しないように言われているので
そうなんですね、
はい、サークルもできてなくて1年生サークルにも入れてないんですよ。
そうなんですね。
だから多分先輩とかのコネクションが全くない状態で、で普通に同級生とのコネクションも多分ほとんどなくて、そもそも宇都宮に引っ越してきてない子も多いらしいんです。まだ実家にいるっていう子もかなりいるらしいんですね。
そか、オンラインだったら、はい、本当に宇都宮にいなくても、はい、実家とかでもできるんですもんね、
はい、
でもそれもかわいそうだよね、うん、どっちもかわいそうだと思う、
うん
うん、それはやっぱちゃんとそのなんていうんですかね、はい、考えなきゃなんないですよね。
そうですね、
ちゃんと対応すべきって考えるだけじゃなくて、覚悟する人がいないからこういうことなんで、
うん、はい、確かにいろんな分野でもう始まっている中でちょっとこう取り残されているような、そんな気持ちはありますよね、はい、走り出さんいかがですか、ここまで話を聞いていて。
いや、初めてねこういうふうにね、うん、1年生がまだ大学も行けてない、うん、ね、私も孫おりますんでね、もう今は就活をねしておりますから、
はい、
まあ、そこへも面接にも行けないとかね、うん、いうふうなことでまだ決まってないんで、おじいちゃんとしてはちょっとやきまきしてます、うん、
そうですよね、本人もそうですが、ね、ご家族もね、
まあ、1年生がねそういうことではね、うん、初めて知りました。
初めて知りましたか、
すみませんでした。
いえいえ、1年生もそうだし就活生もそうだし、私も3年生なので一応就活生なんですよ。まあ、来年就活に向けてインターンとかする年、うんうん、なので、うん、大変です。
なんかやっぱり不安とかありますか。
なんかもう 4月5月のあたりすごい不安だったんですけど、うん、もうみんなよく分かってなさすぎて、自分もよく分かんないし、みんなも分かってないし、もうなんか開き直っちゃってます。
そんな感じになってきちゃっているのね、なるほどね。でもなんとかしないとっていうふうに思いましたね。
は
い、
なんとかするのは自分たちの行動以外ないので。
はい、
やっぱり覚悟する先生がやっぱり一人でも二人でも出てくることと、やっぱりそういうことであっても後輩たちのことなんかするんだっていう先輩たちだとか、そういう人たちで、その応援者がいないとダメですよね。
なるほどね。
ルネットはいつでもやりますんで。
あ、素晴らしい。本当に
強い方。大学やんなければうちでやりますから。
あ、
真面目に。
あ、わーすごいな。
そんなこと関係ないじゃないですかね。
でも日本の国民性なのかな、足並み揃えてみたいな、そんなところないですか。
そのことで戦争になっちゃったんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
そういう研究いっぱいありますから。
あ、本当ですか。
足並みが揃えすぎてなっちゃったんですよ、こうやって。
なんかこう話が広がりすぎてね、ちょっとこう
誰も反対しないからずっとそのまま言ってたんですよ。
そういう背景もあるんですか。
は
い、
関東軍の暴発で。
なんかそういうものが今でも、戦争というところはないですけれども、今でもこういうところで現れてきてるんだなっていうのが。
そうですよ、世間というもの、世間体だけでものを考えてるからこうなんですよ。真面目に
今日矢野さんなんかズバズバ言いますね。いつもに増して。
今若い人たちは世間ないと思ったら間違いで、SNS はそれ強調してますから。
あ、SNS、
はい、SNS っていうのは見えない世間なので、そのことで自分が批判されるの嫌だから、ものを言わないんですよ。匿名でしか。
なるほどね、はい、確かに。でも SNS も本当にね、少しのことがわーっと広がってしまって、一人この個人のことじゃなくって、なんか日本全体を巻き込んでっていうこともありますからね。
インフォデミックっていう言葉がそれです、まさに。
インフォデミック、
はい、パンデミックじゃなく、
インフォメーションのパンデミックってことです
ね。はい、あー、なるほど。
日本人はどっちかというとそっちでも死んじゃってますね、むしろ人が。
あー、なるほど。
そうなんですね。
だって2万5000分の1ですよ、死ぬ確率は。
2万5000分
って何ですか。
2万5000人に1人しか死なないんですよ。
何、
重症化して死ぬ確率。
あ、コロナでですか。
はい、なるほどね。
それよりもそのことによって仕事がなくなったり、いろいろ派遣切りにあったりして、生活困窮でとか自殺しちゃう人が2万5000分の6ですから。
そ
うなんだ。はい、
そっちの方が怖いですよ。
怖いですね、
確率でいけばね。
今日のガケップ事例、そういう感じですか。
そういう感じにしますか。
はい、じゃあお願いします。なんか熱くなってきましたね。
やんの強調しちゃいますけど。
お願いします。
8月1日にですね、県内5箇所で、あ、6箇所で、はい、一斉でフードバンクで食品支援したんですよ。
ありましたね。
前は宇都宮だけで、特に学生だけを中心にやったんですけども、宇都宮はだいたい40人、35人ぐらい来て、
はい、
外国人少なかったんですけども、モーカーでやったんですよね、
はい、
そこは2時間しかやらないんですけど、60人来まして、8割が外国の方。
8割、
はい、
それはすごいですね。
ここのところでちょっと考えてほしいのは、日本人にも周知してるのに日本人来ない、一方でうち大変って言っちゃってる外国人はバッと来ちゃう。これ何かっていうと、世間がないので、外国人は自分が大変だと思ったら行くんです。つまり SOS っていうのをちゃんと自分で発信するし、 SOS になったと思ったら自分で助けてって行くということですね。ここ重要ですね。まあ余計な話だけど、で例えばコロナで5月の末ぐらいにいる方、何個か読みますよ。
はい、お願いします。
県北那須塩原、女性42歳、子供2人母子家庭で、コロナで3月から子供の休校で仕事行けず収入減と、5月の給料もほとんどないっていうことで6月に支援してます。また大田原で、8人家族、
はい、
本人と娘夫婦すべて派遣。でコロナで5、6月の仕事がない、児童手当、障害年金入りまで手持ちのお金がない、今日の食事にも困るということで、米10キロとか食品12キロとかあげてます、それから、那須塩原の方、5月25日コロナで仕事場が閉鎖、直近で生活してきた、で食品とか米とかガサッとあげてます、 60代の品しばらの2人家族の方、はい、貯金と息子の給与で生活してきたが貯金が底をつき水道代滞納、昨年脳梗塞で1ヶ月入院と、病気を機に埼玉から移住するが定職つけずみたいなことも中にあったり、さまざまですね。女性36歳太田、2人家族の母子家庭、コロナで仕事がなく困窮、派遣会社が月13万円で家賃が7万円、食費がない。
はい、
もっと言いますか。
いや、そろそろストップで、
はい、お腹いっぱいになって
ことで、実はあのこれから正社員が多分切られていきますね。
正社員が、
正社員がこれから、
はい、安定してるイメージですけど、
アメリカのほら減収減益とかあるじゃないですか、その、うん、1週間前に出たでしょ、 37% 下がってる。
あ、
日本でも同じことが起こって4万7000件があの倒産したでしょ。
してますね。
もっと増えますよ多分。
増えますか。
はい、あの世界的にサプライチェーンがあるので、うん、その製造業その他諸々系が今度ダメージを受けてきますから、うん、日本だけじゃないですからね、
うん、
そういう供給されないので、あの多分なってくると思います。正社員系が今度切られてきますので、今は静かに派遣だけが切られましたが、
うんうん、
あのパートが減ったけども、
はい
はい、そっち行くと思いますね。
なるほど。
観光業もね、 GoTo なんとかキャンペーンやったけども、
ありますね、
ちょっとやっぱりこうやばいでしょ。
GoTo トラブルですね。
まあそれだけ、それは重要なことなんですけども、ゼロか100かじゃなく中間やんなきゃいけないので、意味はそうなんだけども、やっぱり観光業が完全に復活していかないし、その関連産業で900万人いますから、まあ派遣系がそもそも多いですけどね。
うん、
でもここから今度なってきますね。
私の今までの日本の貧困のイメージは相対的貧困で、あの平均より、平均の、確か定義的には平均収入の半分より下が、うん、あの貧困っていう、
まあ、平均じゃなくて中間値ね。
あ、中間値の半分より下っていう、まあ、世界の本当にアフリカとかの貧困ではなく、まあ、中間値よりも普通よりも貧困ってくらいで、まだ食べてはいけるくらいだと思ってたんですけども、うん、今の話を聞いてもう死活問題じゃないですか。
そう
ですね、通帳にもう残りがないとか今日のご飯もないって、うん、それも絶対的貧困じゃないですか。
近いです
ね。はい、日本で絶対的貧困までコロナのせいでなってしまったっていうのを今感じてすごくびっくりしています。
はい、そうですね。あの貯金自体がそもそもないので、今日の仕事がなければいきなり買うお金がないから、
うーん、
なっちゃうんですよね。
いや、言葉が出ないですよね。
外国人は特にそれが多いですよね。
あ、はい、外国人、
外国人、
実習生、
うん、技能実習生以外もありますね。あのね、YMCA 系のところで、
はい、
70人ぐらい技能実習生系の人が大変っつって、職員支援を1週間ぐらい前しましたけど。
そうなんだ。
外国ルーツの方もいますので、正確に言うと ね、
あ、なるほどね。
だから外国系のお母さん30年前に日本に来て、
はい、
子供が一人ぐらいいてっていう方々も大変になってます。もともと仕事ないから、
うん、
このぐらい の、 ね、あの子供さんたちが20歳ぐらいの方がいて、
くらいって、あ、私くらいのってことですね。は
い、あ、そういうことか。
いて、バイトもないとか言って、
あ、バイトない人はいますね、友達にも。
そうなんです
ね。バイトをクビになっても実家に帰ってオンライン授業してるみたいないう人がいます、ね、
そうか。いや、本当に
幸せは、だからこの若者たちと外国人と、あの母子家庭系に行ってますよ、意外と。極端に言うとね、すごく極端ですけど。
なるほどね。なんかこの番組のタイトル、みんな崖っぷちとありますが、本当にそういった状態に、
うん、
さらにこうなってくるんじゃないかって。
世の中全体が崖っぷちって感じです ね、
ですね。
弱いとこからどんどんいきますからね。
そっか。いや、何か希望はないですかね、この辛い状態の中でね。
だから SOS って自分で言うことですよ。
あ、さっきもね、うん、矢野さんおっしゃってましたもんね。
自分で言わないと。
モーカのフードバンク、モーカに、
うん、あとはやっぱりこっちがその、あの藤倉さんがさっきちょっと一瞬だけ言ってたように、
はい、
あの見えない声を聞こえない声を聞く力だとか、
うん、
小さい声をちゃんと聞く力だとか、見えないものを見る力だとか、
うん、
あの支援する側が持ってないとダメですね。1年生の声を聞く力があったので、なんとなく聞こえてきたわけでしょ。
なるほど、ね、
そういうことがすごく重要だと思うんですね。
あ、じゃあ本当に支援する側も、はい、いろんなことでこう対応してい
かなきゃいけなかったり、支援する側こそ日本ではすごく重要なんですよ、その能力。
あ、なるほど。いや、なんかいろんな形が変わりつつあるのかなっていうふうに思ったりしますけれども、うん、走り出さんいかがですか。
いや、こういうことでね、
はい、
矢野さんとこはね、これだけその心配をして、で実際にその支援をする、うん、そういうふうなことがねできるのかなというかね、矢野さんとこ のネットだけじゃできないですよね。
できない、できない、こんだけいますって言ってみんなやりませんかって言うしかないですよ ね、
はい、それをどうするかということですよね。
そうですね、で鳴子栃木さんに協力求めるしかない、
そういうことでね、ずっと入ってましたからね、
はいはい、
あ、これは矢野さんのところね、と思ってですね、おりました、は
い、なるほど。じゃあここで1曲曲を聴いていただきまして、お話にも出ましたなるく栃木について教えていていただきたいと思います。でこの時間の曲すべて走り出さんに選んでいただきましたが、北島三郎ですか、1曲目、
はい、
山という曲なんですが、はい、この曲は何かこう選んだ理由とかあるんですか。
ありますね。
何でしょう。
頑固親父のね、
うん、
野良木をまたいと、こういうふうにね、
あ、歌詞の中に、
そうそう、
野良木をまたいじゃんだ、
ま、たってね、
なるほど。じゃあそこをねしっかり聞いていただきたいと思います。
ね、このラジオで演歌珍しいですよね。
珍しい。
年代が違うんで申し訳ないね。
いやいやいやいや、
2年前にあったよ。
あ、2年前ありましたっけ、はいはい、じゃあ楽しみにお聞きいただければと思います。はい、この時間の1曲目です。北島三郎で山。
ことに으로するな昨日と同じ「それが親父の口癖だから」「たった一度の人生を花にするのも我慢だ」山にするのもまた我慢
お届けした曲は北島三郎で山でした。みんな崖っぷちラジオ、この時間は認定 NPO 法人栃木ボランティアネットワーク、そして応援団の皆様でお送りしています。担当パーソナリティは私宮良寺から小林彩香と、
学生パーソナリティの藤倉です。
はい、コメントおじさんは矢野事務局長です。
こんばんは。
こんばんは。ゲストは NPO 法人なるく栃木土地飲み会代表の走り出正美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここでメッセージいただきました。ラジオネームゆうべんさんです。こんばんは。
こんばんは。
今年の大学1年生も確かに大変ですが、ということで今週の藤倉に対してのメッセージですね。はい、今の高校生もかなり大変ですと、現時点ではっきりとは申せませんが、文化祭の中止が決定して修学旅行の変更も検討されています。学校によっては行き先を沖縄から東北地方に変更したそうです。昨年度の3月で卒業して進学した卒業生のことを時々思い出します。さて、今度の土曜日に V レンジャーの説明会を開くそうですね。こんなご時世だからこそ関係者の皆さん頑張ってくださいということなんですが、はい、V レンジャーとは何でしょうか。
大学生がやってるキャンプで救う子どもの貧困というやつで、はい、体験活動がなかなか困窮世帯とか、うん、ない方もいっぱいいるので、
うん、
プールも何もなくね、だからそういうことでキャンプみたいなことをやって体験をいっぱい作っていこうと、うん。
なるほど。
V レンジャー実は今月の最後の週のゲストさんです。
あ、
今月来ますのでぜひ聞いといてください。
そして説明会が土曜日にあるということで、
はい、8月8日土曜日17時から19時と、場所は栃木ボランティアネットワークの事務所の屋上ですね。
はい、
はい、
あ、屋上、
はい、で V レンジャーの活動の説明とご飯会を行います。うん、参加費は500円です。
はい、
ぜひお越しください。
1年生ぜひ。
1年生ぜひ。
そうですね、こういったところで新たなつながりというかね、はい、ネットワークが生まれるといいなというふうに思います。ゆうべんさんもメッセージありがとうございました。はい、それではここからは今週のタスケットさんにお話を聞いていきましょう。
はい、ようやく走り出さんの出番です。お待たせいたしました。は
い、ありがとうございます。
まずナルクとはどんな団体かご説明お願いします。
はい、ナルクというのはね、今から26年前に、ね、大阪で設立をいたしました。で、理念はね、自立、奉仕、助け合いというふうなことでボランティアをさせていただき、はい、で、定年後、大体定年したものが入ると いうふうなことでございましたので、定年後の生きがいをいただくというふうなことでございます。はい、で、困った時はお互い様というふうなことですね。仲間が助けてくれる。で、ボランティアは、私どものボランティアは、はい、できる人ができる時にできることをするというふうなことでございます。で、全国にですね、
はい、
今、103の活動拠点があります。
あ、そうですか。
全国組織なんです。
それはすごい。
で、あの、私ども栃木もその一つですね。
拠点の中の一つってことですね。
拠点の中の一つね。栃木県にはね、私ども、あの、鳴子栃木と小山と、はい、この二つが今ございます。で、鳴子栃木は、その設立から5年後、あの、本体のね、
はい、
全国で48番目の拠点としてここで産声を上げました。
あ、大阪でできて、
はい、
その本拠地ができて5年後に結構早めにできた拠点ということなんですね。
う
ん、
まあ早、そうですね、うん、103ですからね、
うんうんうん、
そういうふうなことでございます。今全国ではね、会員さんが1万5千名
すごい
です
。すごい。
で、年会費はね、あの、年間3000円をいただいております。納めてるんです、ね。やる人も受ける人も全部3000円。で、できるだけご夫婦で入っていただこう。
うん、どうしてご夫婦でなんですか？
一人で入っても、夫婦で入っても年会費は3000円ということです。もちろん、あの、私もね、夫婦で入ってます。
夫婦で入るといいことあるんですか？
いいことありますよ。いいことばっかしですよ。あの、第一ね、このだいたい私どもがボランティアできた時はね、
うん、
あの、女性のボランティアが多かったね、うん、男性は少なかったんですよ。今でもそうです、
ね、今でもそうですね。
そうするとね、私ども男性がね、女性のボランティアさんに声をかける、
うんうん、
で、連絡はだいたい皆さんね、昼間いないですから夜電話するわけですよね。
うん、
男がね、女性のところにね、電話かけるとね、旦那さんはね、なんだよということになりますよね。
なるほど。
それと、あの、ボランティアでね、出ていきますから、うん、またこのボランティアですからね、
はい、
あの、夫婦でこの家庭の中でその人が話題になるということがね、非常にいいわけですね。
なるほどね。
そういうようなことで喜んでいただいております、
はい、
で、あの、栃木拠点はね、あの、設立、全国が設立してから5年後でございまして、今現在はね、400所帯、
うん、
600名が活動をいたします。
すごいですね。
で、昨年1年間ね、どのくらいしたかというと、活動、助け合い活動というのがね、4800時間です。で、
すごい、
あの、大きく分けてね、その会員同士の助け合いと、
はい、
地域社会に対する奉仕と2つあるわけです。
活動が大別して2種類あるということなんですね。
2種類あるわけですね。そのうちの奉仕活動が5800。で、助け合い活動が4800。だから、1万、
うん、
ですね、
1万時間、
1万時間
鳴子栃木で1万時間超えをのボランティア活動を1年間でしたってことなんですね。
そうですね。
すごいですね。
それでもね、ちょっとね、平均年齢が今74歳なんですよ。
うん、
ちょっと年いきましたけど、ね、だんだんと活動時間が少なくなってるのが残念ですね。
なるほど。今日のラジオで会員獲得しましょう。
ああ、そうですね。あ、藤倉さん頼みますよ。
はい、頑張ります。先ほど会員同士の助け合い活動と、うん、あと地域に対する奉仕活動と分かれてるというお話があったんですけれども、会員同士の助け合い活動のことを時間予託活動、時間予託制度というそうですね。それについて、うん、とご説明願います。
はいはい、あの、その中にね、全体でね、どういうふうなことをしているかというのを、もう一回すみません、あの、言わせていた ただきたいんですけどね、はい、あの時間与託活動ね、助け合い、それと地域に対する奉仕活動、それともう一つあの理念にありましたような自立活動、うん、同好会の活動ですね、それでねあのやっぱり仲良くなる、ボランティアは楽しくないとできませんからね。
部活みたいな感じなんです
ね。そうそうそう、
部活サークルみたいな。
カラオケとか言ってましたね。
で、もう一つはね、あの交流会というのをね、やってるんですよ。全会員さんを対象のね。大体、まあ、参加されるのは100人ぐらいですけども、新年会があって、総会をやりまして、まあ、総会は、まあ、交流会というんじゃないでしょうけど、総会が大体150人ぐらいね。で初期払いがあって芋煮会という
すごい
大体これ全部ね
ほとんど毎月で、
うん、あの100人規模の
すごい
交流会を
すごいですね、
まあ、それが絆だね、仲良くなるというね、これがナルクの良さだと思っております。
老後って、まあ、老後とか定年後って結構あのつながりなくなりがちですからね。今ご近所付き合いとかも減ってきてますから、こういうのあると楽しくていいですね。
そうですね、大体あの男性は縦社会ですからね、卒業しても縦社会ですよね。それを横の広がりをね作っていこうというふうなことで、はい、大変皆さん喜んでやっていただいております。で先ほどの時間予託せずと
言って、はいお願いします。
はい、さっきだいたい時間予託制度で助け合い何が一番多いかというのは病院の送迎なんです。
うん、
で介護保険でいきますとね、あの送迎はないんですよね。
そうなんですよ。
あのないんですね。
白宅になりますからね、できないというふうなこと で、でナルクはあのそれをクリアしてねやっております。
で会員の中だからね、
会員同士のね、あの交通弱者というね、バスが不自由とかそこにあの行くのにね、
車を持ってない方とか、
持ってない、はい、タクシーじゃ高いっていう、そういうことであの一番多いのが送迎です。
他には何かありますか？
うん、他にはね、買い物の支援、ずっとね、それと庭の手入れとか家庭内のお掃除でやれることはね、大体あの普通の家庭の主婦がやりますからね、生活に関わるものは全て何でも支援ができるというふうなことが強みじゃないですかね。
なんかボランティアっていうよりもなんか近所付き合いの延長線みたいな感じで、なんかやりやすい、なんかチャレンジしやすいボランティアですね。
そうですね、あのそれをまあ会員というふうな形でね、それをねしやすくするためにはね、あの先ほどの交流会でお互いにね親しくならないとできないわけですね。
なるほど。
交流会の時に隣同士でね座って、あなたそうなの、じゃあうちこれやってやよ、ちょうだいよ、こういうふうな話で、ね、盛り上がるわけです。
へー。じゃあ実際に時間予託制度というののシミュレーションをしてみたいと思います。
はい、
じゃあ私が、庭のお手入れを自分の私のお家の庭のお手入れを1時間依頼したいっていう利用者だとします、
はい、
そうしたらナルクにまず電話をします、はい、あの1時間庭のお手入れしてほしいんですけどボランティアさん派遣してくれませんかって言います。そしたらナルクさんはどういうふうに対応されるんでしょうか？
その電話の依頼を受けましたね、あの私ども宇都宮市内も大きいもんですから、うん、4つに分けてるんです。4つのブロックに、うん、で、はい、ブロック長という方がおられるんで、
うん、
その藤倉さんの電話をねブロック長に伝えます。でブロック長がその世話役という人に伝えて、世話役さんがそこへね下見に行くんです。
あ、じゃあうちの庭の状態を下見に来るってことなんですね。
はい、はい、それでこれここであれば何人ほど必要だと、うん、2人でいいのか3人いるのかというふうなことで、うん、それで3人いるんであれば3人にね自分の範囲の中から3人の方に電話をして、
うん、あ、いちいち出れる人いませんか？そうそうそう、みたいな電話をするんですね、
う
ん、
できる人を探すということですね。
うん、
それをしっかりとしたデータをこの各ブロック長さんが持ってると、
しっかりしてますね。流れがしっかりしてますね。でそれでボランティアに派遣する人がそこで決まるわけですね、
はい、
でボランティアの人は私のお家のボランティアをしてくれるということで、と来てくれます。でボランティアした人は1時間につき1ポイント獲得することができるんですよね。
そうですね。
これが時間予託制度ということなんですけれども、で、ポイントをどんどんボランティアは貯めていくことができます。で依頼者の方、私、依頼した方はポイントがあればポイントから引かれてそのボランティアをお願いすることができるんですね。
あ、なるほど。
それが時間予託ですね。
あ、なるほど。ここが時間予託と言われるゆえなんですね。でもし自分がにポイントがない場合は1時間500円程度を寄付金としてナルクの方に支払うというシステムです。
その寄付金で一応運営が成り立つということですからね。ですから5000点ぐらいないとですね、
はい、
家賃を払ったりね維持ができないということです。
みんなポイント持っている同士だとお金が動かなくてちょっと大変らしいです。
あ、なるほど。
ちょっと裏事情なんですけど、
ですからねこれからが大変なんです。もう全員がね
持ってるか
全員が点数を持って
そっかそっか持ってるんですもんね、
はい、
うん、
でボランティアをして差し上げても収入にはならない。それで利用者はもう年いくからねだんだん増えてくるわけですよ。
あ、なるほど。
もう設立掃除当時はね支援をしてほしいという人探すのが大変だったんです。
そうなんですか。
したい、ボランティアしたい人の方が多くて、そうそう、してほしい人が少なかったんですね。
少なかった。
なるほど。みんなポイントを貯めたいっていう。
そう、まだね私どもの設立はね海洋保険ができる1年前なんですよ設立。私ども宇都宮がね土地の見解ができてその1年後に介護保険制度ができた。そのくらいですからね、まだまだ依頼が来るということではなかったですね。
今では依頼も多いということですか。
多いですね。今ではね会員さんからの依頼もありますし地域の民生委員さんとかね、そういう方もこういう困ってる方がおるんだよと、ナルクさんなんとかねしてくれませんかというような依頼もあります。
じゃあボランティアをしたいっていう意欲のある人もボランティアお願いしたい依頼者の側もどっちも同じくらいいていい感じにこうボランティアし合って助け合いになっているっていうことでしょうか。
今はねそうですね。
ここでメッセージいただいてますか。
はい、メッセージが来まして先ほどのその宇都宮大学の話、
はい
はいはい、がここで来てるんですがいいですか。
はい、
はい、ラジオネームまなびさんです。こんばんは。
こんばんは。
教育のお話に共感しましたとあります。熱くね先ほど語っていましたものね、宇都宮大学の教育格差にがっかりしている一人ですと、はい、共同教育学部がスタートしているのですが群馬大学ではズーム等を使い学びの質を大学として確保する努力と覚悟を持って取り組んでいると、群馬大学の金沢教授でいいんですかね、お聞きしているところです。ズームなどの取り組みに宇都宮大学が消極的ならば学生に対して支援したいと思います。私は市民活動団体を立ち上げているので無料のズーム講座を計画するので社会人だけでなく大学生にも参加してほしいですねという、市民活動団体が大人の学びイング代表、菅谷さんという方ですね、はい、メッセージいただきました。ありがとうございます。
確かにズームの授業少ないんですよ。
あ、少ないんですね、はい、
オンライン授業といえば、ズームっていうイメージが皆さんあると思うんですけど、実はズームの授業ほとんどなくて、私10個くらい今授業を取ってるんですけれども、ズームでやっている授業1つくらいしかなくて、
はい、
双方向ではないんです。一方的に資料をこう投げられて、それ読んで1週間後まで課題提出してねみたいな、本当に一方向で、ちょっと質大丈夫かな 教育の質大丈夫かなっていう感じなので本当にありがとうございます、ね、メッセージ。
なるほど、こういった危機感を感じている方って、うん、たくさんいらっしゃるのかもしれないですね。ありがとうございました。はい、さてこの時間も残りわずかとなってきてしまったんですけれども、は
い、じゃあ走り出さんにちょっとまとめというか後半のインタビューをしていきたいと思います。
はい、
走り出さんは5000ポイント以上も溜まっているとお伺いしたんですけれども、うん、まずなぜナルクの活動を始めたかと教えていただけますか。
そうですね、私は、1999年に定年になりました。
はい、私が生まれた年です
それまではねずっと会社人間ですからね、朝から晩までね、うん、で私の場合はさっき言ったかな、もう転勤族でねずっと転勤でおりましたし、
はい、
最後単身赴任もねしておりまして、
うん、
もう留守宅は全部うちの奥さんにね、うん、任して、もう任せきりであったわけです、
うん、
で定年退職をしたからね、これで今までは、まあ、働いてたからね許されたけども、職がなくなるとねやっぱり体時間ができるわけですから、うん、体でなんとかね地域活動に奉仕せないかなというふうなことを思いましてですね、ナルクに入りました。でナルクはねちょっと私も在職中から名前だけ知ってましてね、
うん、
で今度やるんだよというふうな電話あってね、橋田さん入りませんかいからもう2つ返で OK というふうなことで、それで入りました。
じゃあ退職後の時間の使い方とかそのやりがいみたいなのがナルクにあるということですかね。
そうですね、
そういう方多いですか。退職後に始めてこう人生のやりがいになってるよっておっしゃる方多いです。
それが理念です。
それ理念だろ
う
それが理念ですね。
なるほど、
生きがいをねそこで得るというふうなこと
で
ね、
で困ったら助けてももらえるし、助ける側になれてやりがいも感じれるしという、
そうですね、
地域のつながりというかもうご近所付き合いみたいな感じがもうナルクでできてるのが本当にいいですね。
やっぱ私もナルクに入ってなければねこんな関係、人との関係ね、うん、多くの人と関係ね、
うん、
持てませんもんね、
う
ん、せいぜい、
ね、
会社の OB 会とかね、
うん、
自治会とかね、せいぜいそのくらいですけれども、まあおかげさんでね600名の方々と顔なじみになったということでね、うん、ちょっと声をかけてあげると喜んでいただけるし、もちろん嬉しいしね、うん、いうふうなことですね。
走り出さん5000ポイント以上の以上溜まっていますけれども、なんか使う気がなさそうですね。もう溜めてることが名誉みたいな感じの聞こえるんですけれども
、勲章だね。
あ、なるほど、
これはね時間予託が5000点、それから奉仕活動もねこれも5000点ある。
じゃあ合わせたら1万点あるんですか。
1万点あるんです
。じゃあやりがいがこう目に見えてるみたいな感じで嬉しいんでしょうね。
そうです
ね、1万ポイントもあると、
うん、やっぱりねなんかお役に立つということがね、それは嬉しいですよね、もう私は腰が痛い、どっかね整骨院いいとこないかとかね、そういうふうなこの電話をいただいたりね、いうふうなこともありますよ。まあ自分腰痛いから整骨院ずっと行ってますから、私はここ行ってますよとかね、いうふうなことだよね。
このポイントは、はい、自分の例えば実家の母のために使ってほしいとかっていうのもできるんですか。
あ、それができるんです。もうナルクはねそれが一番の
全国チェーンだから、うん、意外に自分のとこだけじゃなくても使えるんですよ。
なるほど、
そこの地域にあればそれ。
一番多いのはねお盆、
はい、
墓掃除をしてほしい、
あ、
田舎のね墓掃除をしてほしいとか、
なるほど、
そういうふうなことですね。それと、うん、まあ子供さんがね孫をできたと、で産後のしばらくのお手伝いをね地域の人にしてもらえないかというふうなこともね、うん、あります。それがまあ全国組織のね、はい、強みですね。
いいこの活動 高齢者とか、まあ、地域のつながりができているこの活動が本当にもっと広まって会も増えてほしいなと願っています。最後に会員絶賛募集中とのことなのでアピールを一言お願いいたします。はい
は
い、
去年おとといですね、2年間シルバー大学校でマッチング授業というのをやりましてね、でそこへも行って授業の中でシルバー大学校の卒業生の皆さんにね、
はい、
ナルクはこういうとこだからぜひというふうなことでね、で新しいねビジョンを作りましてね、
うんうん、
その楽しいナルク、
うん、
安心のナルク、
うん、
感動のナルク、というふうなものをですね、この20周年を機会にね、
はい、
新しいビジョンを作ったんです、
うん、
で楽しいナルクでね行こうと、楽しいですからぜひ皆さんね参加をしていただきたいな、はい、というふうに思ってます。
はい、定年後の方とか高齢者の方とかおじいちゃんおばあちゃんいる人ぜひ進めてみてください。
はい、ね、ありがとうございます。
お願いいたします。
はい、ナルクズツギさんホームページもねありますので、ぜひねこういった活動をもっと知りたいなという方はチェックしていただければと思います。さてこのお時間のエンディングが流れ始めました。お別れの曲は石原裕次郎で我が人生に悔いなしでお別れしたいと思います。今日のラジオは悔いないですか？
はい、
よかったです。
よかったです。よかった。
そういう人生にしたいと思って、はい、エンディングのね曲を選びました。
ありがとうございます。みんながけっぷちラジオ、この時間は認定 NPO 法人栃木ボランティアネットワーク、そして応援団の皆様でお送りいたしました。担当パーソナリティは私宮良寺から小林彩香と
学生パーソナリティの藤倉でした。
はい、そしてコメントおじさんは柳島局長でした。
こんばんは。
ちょっと待って、大丈夫ですか？気抜いてました、最後にして。またね次回、ゲストは NPO 法人ナルク栃木栃飲み会代表の走り出正美さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お願いいたします。
花の下で見る夢にも似てる人生さ、順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろう、つつだろうと我が人生に悔いはない、我が人生に悔いはない。
つながる宇都宮、聞いて楽しい、使ってお得、ミヤラジプラスカード、もう持ってますよね。
ミヤラジプラス、エリアマネー。
ここからはミヤラジプラス加盟店のご紹介です。株式会社ホンダカーズ栃木不動前店、ホンダ車をご検討中の皆様、 N ワゴン、 N ワゴンカスタムが2019年7月にフルモデルチェンジ、その他新型シャトルをはじめたくさんの試乗車や展示車を取り揃えて、皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。住所は不動前 5-1-16、 営業時間は10時から19時まで、お休みは水曜日、駐車場ございます。お電話番号は 028-633-2411、 028-633-2411 です。続きまして、宇都宮第二東洋ボール、北関東最大級のワンフロア40レーンお子様専用ボール、ノー型レーンや爪に優しい女性専用ボールを完備、幼児から高齢の方まで楽しめます。気軽に楽しく体力づくり、障害スポーツに最適です。住所は滝の原 2-4-40、 営業時間は10時から23時まで、お休みはありません、駐車場ございます。お電話番号は 028-635-1711、 028-635-1711、 ミヤラジプラスカードの特典は粗品をプレゼント。ただいまご紹介いたしました株式会社ホンダカーズ栃木不動前店と宇都宮第二東洋ボールは、ミヤラジプラスマガジン第14号の42ページに掲載されています。現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご紹介したお店の営業内容が変更になっている場合があります。詳しくは各店にお問い合わせください。以上、ミヤラジプラス加盟店のご紹介でした。
7.8